笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。ダイヤモンドミュージック代表帯義行さんからのご紹介で、ベラファンテ松本ラウラさんへのインタビュー後半部分をお届けします。後半ではね、家族のことを聞こうなんていうお話をしてたんですけれども、そしたらね、ちょうどお子さんたちがね、お店の方に戻ってきてくれたというミラクルが起きました。それではどんなお話になったのか聞いてみてください。
後半いきます。
はい、
はい、
来るかな、そのご家族、
ね、ご家族がちょうど来てくれるかしら
ちょろーっと後ろに行くよ
来たすごいお二人でお嬢さんお二人、
そうです、
こんにちは、お邪魔してます。こんにちは。じゃあ奥でお菓子でも。
高校生と小学生です。
高校何年生ですか。
高1です。
あ、うちの息子と一緒。
本当ですか。
はいはい、
どうですか。
高1なんですよ。
どうですか、うちの娘。
あ、いいんですか。
彼女、彼氏いないんです。
彼女いないんですよもうオタクなんですよ。
いいじゃないですか、オタク最高じゃないですか。
カードゲームばっかりやって
るんですよ。あ、もうみんな同じですよ
では後半になるんですけれども、ちょっとプライベートな部分をね、お聞きしていきたいなというふうに思います。はい、ご家族なんですが、今ねちょうど可愛らしいお嬢様がお二人帰ってらしたので、
ありがとうございます。
お子様がお
二人、そうですね、女の子二人で、上はもう高一 で、はい、で下はちょっと離れて小学校3年生ですね。
あ、3年生ですね、
はい、6つ、学年は7つ離れちゃいました。
そうなんですね、
はい、4月2日、下が4月2日に生まれちゃったので、
あらあら、
1個学年ずれちゃって、
そうなんですね、
7個離れちゃいましたね。
じゃあ結構なんて言うんでしょう、小学校とかも丸2週って感じの。
そうなんです。運動会が長いずっと運動会
確かに
ずっと運動会やってます。
そうですよね、
まだ終わんない。
お姉ちゃん中学生になってからとかも聞いてました。
ミニはちょっと行ってましたけど、
本当に、
なんかね、ずっと
そう、中学に入ってくれると運動会ってどうでもよくなるんですけどね。
そうそう、本人たちが楽しいんで、ね、ね、小学校は ねちょっと参加型ですからね、どうしてもね。
確かにイベントですよね。
そうですよ、来てほしいしね
なるほど。いや、そんな年の離れたご兄弟、ね、お姉妹お二人がいて、あとワンちゃんが、
はいはい、と私は実の母と、はい、あとまあ主人と、
お母様も一緒に住んで
ます、ね、はい、一緒に住んでます。
あ、いいですね。通常起業するときにご家族の反対とかなかったですかっていうお話が聞いているんですけど、はい、そのあたりとか聞いちゃって
大丈夫ですか。あ、全然全然、
はい、うんうん、でも起業っていうよりもむしろあれですよね、この遠くに働きに出ることに対してですよね。
そうです ね、
ね、川崎のお店ってアルバイトを始めた時にお子様ってまだ小さい、まあ、
保育園で、上の子が保育園で、うんうん、だからその頃はもう5時に上げさせてもらって迎えに行って帰るって、う
ん
う
ん、なんでまた川崎だったんですか。
なんていうんですか、この、うん、求人を見てて、
はいはいはい、求人広告とか、
はい、時間の都合をつけてくれるお店だったんですよ。
通常美容師さんってあまりないんですか。
そうなんですよね。でも、うん、結構時給も良くて、で1000円カットだったのは実は知らなくて、
う
ん、そこまでちゃんと見てなくて、うんうん、で時給も良かったんで、じゃあ面接するって言ったら1000円カットだったんですよ。で1000円カットは私の中でも悪いイメージだったんですよね、うんうん、なのでやっちゃったな、うん、とでも私断れない性格なのでとりあえずとりあえず面接もしてもらったし、うん、じゃあとりあえず働きますって感じで、心の中では、はい頑張りますって言って、言葉では、うん、心の中では無理かな、うん、ちょっと思ってましたよだけどやってみたら、うんうん、これがねまたね1000円で、うん、そこの店は10分でやらなしかった、うん、10分で、うん、要望通り仕上げて、うん、気に入ってもらって返すって結構大変なんですよ、うん、
と思いますよ。
トークもできる時間がないわけですからね、うんうんうん、なのでそこで結構鍛えたかな、
あの
引き出す、
時間
の、そう、あとはイメージトレーニングするっていうのを、時間がないから、それはあるかもしれない。
なるほど。
そうそうそう、それで結構面白くなっちゃったんですよ、
う
ん、
あ、 極めていく感じが、
私ね、うん、なんせカットが好きなんですよ。
あ、そうなんです
か。なのでカットさせとけば黙ってます、うん、文句がないです何にも。
そうなんだ。
私を切らしとけば、基本的には平和です。
暇
で何もしない時はイライライライラ禁断症状が出
てます。お休みの日とかカットできないじゃないですか。
まあお休みの日は週に1回しかないんですね、うんうん、基本的に木曜日休みなんですよね、定休日が。
そうだ、
もうこうやって、うん、今日みたいに子供の病院行ったり、
うんうんうん、
学校行ったり。
休んでないじゃないですか。
やることがいっぱいあってカットしてる場合じゃないんです
あ、だからカットしなくてもイライラ
しないです。忙しくしてればいい、
うんうん、
帰ったご飯の支度して掃除して、週に1回しかいないから、うん、通常は、うん、まあ、これも、まあ、家族の話なんですけど、うん、母が子供たちのご飯を作ってくれてる。
あ、そうなんですね、うん、
なので、うんうん、木曜日私が休みの時ぐらいは私が、はい、私母のご飯も食べなければならないのかなっていうちょっとした思いで、
はい、
夜私が作るんですよ、うん、
おお。
そうすると大変なんですよ普段やってないからそんなにね。
そうなんですか。
かえって主人のご飯はしますけど、
うん、
またね、子供の好きなものと旦那のつまみと違うじゃないですか、
うんうん、そうです ね、
だから、
うん、木曜日はおつまみメニューな感じ
で、おつまみメニューっぽくな、なんか品数だけやたら多くて、うん、おかずどれみたいな感じです
酒は進むけど
そうみたいですね
そうなんだ、はい、じゃあ どんなお母さんなのかなっていうのがすっごい気になるんですね。
もう、う
ん、
もうね、人様に言えるようなね、あれではないんです本当に。うちだらだらだらだら通常ここでもういっぱい目いっぱい働いちゃってるんで。
何時まで営業ですか。
お店自体は7時閉店ですね、
うんうんうん、で家まで1時間ぐらいかかります
ね。そうですね、だいたい車ですけど1時間は真夕にかかるので、
うんうんうんうん、
まあ、7時にきっかり終わればいいですけど、だいたい7時半から8時ぐらいに終わるので、うち着くの9時、買い物して帰ったりするとやっぱり9時、9時半、
うんうん、
下手したら10時とか、
うんうん、
まあ、うちの主人はもう全然一杯やって待ってるんでそっからご飯でも全然いいんですけど、
じゃあ一家団らんっていう感じはあまり。
そうです、夜だけですね。だから、まあ、うちの子たちやっぱり遅いですね、夜早く寝るタイプの子たちではないですね。
そうですか、
ね、
じゃあママ帰ってくるのを待って。
そうですね、ちょろっと話して、うん、っていう。
ご家族との時間とね、うん、お仕事とこう両立するコツみたいなものって何か心がけてることとかありますか。
その一緒にいる時間はかなり密にとってますよね、うん、
密に、
うんうん、あのずっと一緒です。
あ、
今日もそうですけど、うん、ずっと一緒ですね。
あ、確かに、病院っておっしゃったけど、今来てくださってるのはその自宅から1時間以上かかる川崎の、
そうですね、
このお店の近くの病院にお子様も通ってるんですよね。
そうです、うんうん、そういう、まあ、感じで休みの日は、
うんうん、
まあね、学校があるんで、
うんうん、
昼間は私のゆっくりする時間じゃないですけど、掃除洗濯の時間で、
うんうん、
夜帰ってきてからね、いろいろ話聞いたりしてはいますね。
普段お母さんがお仕事で忙しいの、お子さんたちもきっとね、重々承知で。
そうなんですよ、うん、もうね、
うん、
本当に多分他の人が聞いたらかわいそうにと思うんじゃないですかね。自分のことは自分で全部やってます、うん、みんな
偉い、
うん、親がダメだから
いやいや、
やらざるを得ないんです。いやいや、
親の背中を見てるんじゃないですか、うん、きっと。
どうですかね、
ねえお母さんだってこんなにね立派なお店切り盛りしてらして、うん、それはやっぱり
忙しいのはね、でも、
うん、
分かってて、
うんうん、
今日どうだった、忙しかった、うん、とかちっちゃいのが聞くんですよ。
聞いてくれるの
か
わいい
今日お客さん何人来たとか
聞くんですよ。笑っちゃう。
マネージャーですねこの子来たら一応結構ね、だからそういう感じで、うんうん、もう全部喋ってますよ、うん、大人の話はあんまり聞かせないようにと思うんですけど、結構聞かせてますね、
うん、いい
もう分かっちゃっていいかなと思って、その方が分かりやすいじゃないですか、
うん、
子供も隠されてもね。
確かに確かに、うんうん、お母さんのお店どうなのかなって気になりますもんね。
そうそうそう、なんかちょっと下はちょっとやりたいみたいですよ、
う
ん
う
ん
うん、いいじゃないですか。
それまでお店潰さないでねって言われました、
うん、潰れないよ、大丈夫だよ大繁盛だからそうなんですね。そっかそっか、
うん、だから家族はかなり理解があると思いますね、
うんうん、旦那様もね、毎日ほらお仕事で遅くなる。
そうですね、それはもうだから、うん、慣れちゃうみたいよ。
そうなんだ、うん、
別にいいよ大丈夫だよ、
うん、一時的にこうお仕事お休みしてた時期っていうのもあるわけです
よね。あのね、出産、
うんうん、
も出産 前、うん、上の子は、うん、人のお店で働いてたんですけど、その時は、その時は横浜だったんですけど、
そこで、それもまた遠いですね。
そう、その時はもう、ね、そこに住んでたんですよ。
あ、そうなんだ。
結婚して間もなかったんで、うん、そこに住んでて、うん、それで、うん、横浜の西屋かな、西屋に住んでて、
近い、
本当ですか。でそこで4年ぐらい働いてたのかな、父の店の後の店ですね、そこが、はい、でそこで結婚して子供も産む寸前まで働いてました。あ、
もうお腹大きくて
9ヶ月入
って辞めたんですよ。本当ギリギリだ、
うん、で人のお店出してまだできてたんだけど、もうやっぱりその見栄えも良くないし、あんまりねみんなに心配されるのもと思って、まあそれで出産を機にもう東京の方に戻って地元に戻っちゃおう、
引っ越しもしちゃったんですね。
しちゃったんで10ヶ月手前ぐらいで、出産直前に引っ越し、テレビとか持ってましたね。
生まれると
すごいんですけど、まあ、そこもパワフルですね。若かったですから今より ね、もう15年も前の
話で、まあ、そうですね、はい、高校生ですからね。すごい。
でそれでそこから、うん、まあ、地下が実家の母のそばに住んでて、はい、でなんだかんだ子供産んで4ヶ月ぐらいでもううずうずですよ。
ああ、切ってないから、
もううずうずうず、私早く出産して
4ヶ月だとまだおっぱいあげてるとか、
そうだからそこで断乳しちゃいました、あの子は。なるほど、まあ、ミルク飲んでくれたので、
仕事したくて断乳ですか。
そうです。
おすごい。
で保育園もたまたまラッキーなことに、はい、その当時はまだ、ね、入れたんですよね。あ、今みたいに待機児童が杉並区大変なんていう時じゃなかったんで、
そうですか。
入れたんですよ。
で今の方が大変ですか。
今また全然入れない。私下の子も3年待機でしたから、
うん、うわー、そうだったんだ。なんか今の方がずっと言われ続けてるから改善してるのかなと思ったけど、
ね、なかなか難しいみたいですね。これはもうどこの地域でもそうなんでしょうけどね。そうなんですよ。だからお子さん持って仕事するっていうのは本当大変なので、やっぱりね、あの近くにもしご実家があれば、実家のね誰かが助けてくれるとか、
ね、そうですね、そうですね、活用しないと。
そう、うちなんか今、近くにいる、10ヶ月のお子さんのママさんが1日3時間だけ働きに来たりしてるんですよ、
ここに。
はい、それもおんぶしてやってるんですよ。
しょってて
またその子がいい子なんですよ、全然騒がない子なんで、眠い時にうーっていうぐらいで、あとはいつもケラケラしてる赤ちゃんで。
そうなんです
か。お友達なんでね、働かしてもらえませんか赤ちゃん一緒にって言うから、いや私はいいけど大丈夫って言って、やっぱりね病院で働くといろんなお客さんもいろんなこと言う人もいるんですけど、ね、でも私はそういうのいいと思ってて、子どもの環境ってやっぱりいろんな人と触れ合った方が、絶対社交的になるし、
なんか昭和な感じがしますね。
そうなんです。だからね、いいっすね、お進化っていう感じですけど
でもね、
私も癒されるの、赤ちゃんも久しぶりに見てないから、
可愛くて
ね、
可愛い。またその人の子っていうのがいいですね。
もう全然責任ないから泣いたらはいママって。
そうですよね、泣きたい時だけ泣いてみたいな、ね、
おばあちゃんの教師ですよ本当に。
うわ素敵。
そうだからそんなこともしたりして、
なるほど。なんかそういう意味ではその子育てママの応援の場にもなって。そ
う
です、
だからうちは本当にちょっとしばらく子さんが、ね、ちっちゃくて働けなかったっていう人でも、例えば保育園に預けられるようになって3時間でも4時間でもいいからどうぞみたいな。
あ、いいですね。
そうですね、うちはそういう人も、ね、募集してます。
そうですよね、せっかく技術持っててもね。
そうなんで、やりたくてもね、もったいないじゃないですか。
じゃあぜひね、ラウラさんのように切ってないとイライラしてきちゃうという人には
ぜひぜひ、
ね、駆け込みで、
はい、お電話いただければ
ぜひお願いしたいですね、あ、そんな方も募集しながら。
そうですねちょっと入れちゃいましたけどね、
いいじゃないですか、はい、今後のね、突然なんですけど、今後の野望みたいなものって何か持ってらっしゃいますか。
そうですね、まあ、ちょっとこの間も他の、まあ、番組でちょろっと言ったんですけど、まあ、学校っていうほどの大げさなものではなくても、ちょっとやっぱり美容師 の、 そのママさん、美容師でもそうですけど、やっぱり仕事場を楽しくして、ね、いけた方がいいじゃないですか、
はい、
仕事を楽しくやれるようなことを教えてあげたいんですよ、
あ、美容学校ではなく。
そう、美容学校って技術はもうどこでも教えてくれるので、それはもちろんなんですけど、精神的に仕事って楽しいよねって、お客様と接客するの楽しいよねっていうのをこうもっと伝えていきたい感じがしますね。
あ、なんかその美容師向けの学校みたいな感じですか。
うん、なんかそういうちょっと
店舗運営、
そうですね、そういう感じですかね。だから私がいなくても、まあ、すごくみんな楽しく仕事ができる環境っていうのはね、作っていけるような場を教えてあげたいです。なんかそういう気持ちを持たせるような感じでね、モチベーション上げるっていうんですか、
なんか今のこのご時世なので、うん、例えばオンラインスクールとか、
そうですね、
そういう形でだったら、うん、きっとすぐにでもこう、
ね、なんかね、やっぱ相談とかあるんですよね。
つ
まらないとか、
うん、
どうしても技術が追いつかないとか、
美容師の方の、
そうそうそう、うん、まあ、それは技術はもう練習しかないとか、うん、あとはもう自分の時間を割く努力もやっぱりしなくてはいけないので、
うん、
ね、自分のプライベートばっかり楽しめたいからって言ってたら、やっぱり技術はついていかないし、
確かにですね、
ある程度の犠牲はやっぱり必要なので、その辺を考え方をね、
うん、
変えていけるようなことを伝えてあげたいんですけどね。
ちなみにそのプライベートを、まあ、犠牲にというか、未来への先行投資なのかなとも思うんですけど、そういう形でしながらやっていくためのモチベーションみたいのってどうやって保ってましたか？
そうね、やっぱりね、好きなんですよね。やっぱり
カ
カットもそうだし、やっぱり美容の仕事自体がやっぱり好きでなければ、やっぱりそういう気持ちにはならないのかもしれないです。
やはりじゃあ情熱とか、
そうですね、やっぱり好きこそなんとかってやつですよね。
すごい、こんなにこのご自身がね、美容の仕事が好きだなって気づいたのって、いつぐらいだったんですか？
これはね、
最初からじゃないですよね。
いや、初めはもう私、父にも3日3週間3ヶ月って言われたんですよ、続かないだろうって。
ああ、3日まずはやって
みよう。結構厳しいじゃないですか、で、
先輩も
冷たく当たるし、
そうなんだ、
もう時代が時代だった。今はそんなことってみんな辞めちゃうんで、
そ
んなことその当初はもう先輩は厳しいし、何回も泣かされたし、それでもまあついていこうっていう気持ちが私にあったんですけど、大会系だったからなのかもしれないですけど、そうね、どの辺かな、美容学校に通ったくらいからかな、
あ、先にお父さんの店で修行してた。
そうです、そうです、見習いとして入って、で、続けられそうだったら美容学校で免許取ろうと思ったんですよ。
後から入
った、後からですね、そのくらいからですかね、もうこれしかないな、私も他考えられないって思ったのはその辺からですかね。
すごい、
辞めたいと思ったことないですね、そっから。
すごい、
ないんですよ私。だからみんなにそれは羨ましがられますね、好きな仕事っていうか好きなことやって、
そうですよね。そう、
でもね、好きなことと生活って違うんですよ。
確かにです。
なのでやっぱりどっかでそれは切り替えなくちゃいけないんだけど、そこは私の下手なところですね。
どういうこと？
なんかね、たまにこうお客さんでやって、こうやってあげてシャンプーとかしてあげると、さっき痛んでんな、いや、トリートメントしちゃおうみたいな、
あー、やってあげちゃ
う、今ちっちゃいこと言いましたけど、やってあげちゃって料金取らないとか、
うわ、
そういうことをやっちゃうタイプなんで、みんな家族になっちゃうんですよ。
そうですね、それは
それではダメなんです。それじゃダメなんですけど、
ビジネスとしては、
でも、ちょっとそういうのもポロッとお客さんに言ったりすると、やっぱりお客さんは次につながったりすることもあるんですよね。
もう私今来てくださいって言おうとしてますもん
そういうのはやっぱりあると思いますね。やっぱ真心的なところですね、それは料金とかそういうところじゃなくて、で、あとはお客様がそれに見合ったものを、
そうですね、
対価としてちゃんと払ってくれるようになるわけですよ、自然と。
確かにです。
なので、それはちょっとしたところかもしれないですけど ね。
なるほど、お客さんがつく理由、ここにもありましたね。
どうですかね、
心、まあ、ですよ、
ね、まあ、押し付けちゃダメなんですけどね、だけど、まあ、いいと思ってやっちゃうところはありますね。
なんか本当いい意味で、その懐かしい感じがします。
あ、そうそう、私目指してるんですよ、結構そういうテレビがあって、みんなでテレビ見ながらお茶しながらパーマ巻くみたいな、昔のおばちゃん美容
室みたいな、懐かしいですよね、
ちょっと会ってもいいじゃないみたいな、
それをこのおしゃれな空間でやるわけですね
そこまで私が持ってるかみたいな
ドリフのコントみたいな、
そうそうそう自然なシャギーが入りますかもしれないですけどね。
楽しみですねその頃にはお嬢さんがきっと ねサポートしてくれながらになるかもしれない、
ね、
素敵、
まあでもね、楽しくやれるのが一番だと思いますね、仕事はね。
やっぱりお子さんからね、同じようにママと同じ仕事したいって言ってもらえるのってすっごく嬉しいことだと思
うんですよね。
素敵な背中を見てら見せてらっしゃるんだな
と、ね、だといいですね、変なところ見ないようにしてねいいとこだけ見てもらえると一番
いいところを拾うんでしょうね。
拾っていただきたい
そうです、ね、
要望です
、はいはい、じゃあちょっと最後にですね、まあ、同じようにご自分のお店を持ちたいとか、はい、起業していきたいっていう、まあ、子育てをしている女性に向けて、ね、アドバイスなどあれば
そうです、ね、
いただきたいなと。
まあ、もちろんね、子供がいて仕事するっていうのは本当に大変で、もうみんな頭抱えることばっかりだし、自分の自由も時間も効かないしね、
はい、
大変なんで、できれば誰かやっぱりサポートをしてくれる身内の方が起業する場合はね、いるのが一番望ましいと思います。やっぱり一人では無理なので、頼るところは人に頼ってやっていくっていうのが一番だし、あとは私なんか分かんないけど、こうやりたいなって思っている時に念じてると、情報が入った時にそれをキャッチする能力がつくと思うんですよ。チャンスっていうんですか、いわゆるチャンスをつかむつかまない、なのでもちろん基本的にこう起業するための準備っていうのは大事なんですけども、情報をなるべくいろんなところから取り入れるっていう努力はした方がいいかもしれないですね。
いろんなところにアンテナ張り巡
らせて、そうですそうです、で気持ちもやりたいって気持ちがあれば、うん、必ずそういう方向に意識が向くので、
うん、
あこれあこれっていうチャンスがね絶対あるんですよ。そこに乗れるかっていうところで、乗れやすい自分の環境を整えておかなくちゃいけないわけですよね。
確かにですね。
だからその乗りたい時に自分の環境を整えられるように、家族には優しく、ね、手伝ってもらえるように、お姑さんにも優しくしておくと、
すんなりと、
はい、
この
頑張りなさいって言っていただけます。
なるほど、はい、日頃のね行いが
そうですそうです、
そこで試されるわけです、ね、
いやでも本気でやりたかったら、もうできます。それはでもやっぱり情報ですよね、
はい、そうですね。
こういう物件が空いてる、こういう人がここでやってる、こんな仕事の仕方があるっていうのはいっぱいあるので、情報はなるべく。
ラウラさんにとって一番その、なんていうんだろう、役に立った情報って何でしたか。
はあ、そうですね、やっぱりね、いろんな人との会話ですよね。
会話、お客さんだけじゃなく、
私の場合はお客様です。
お客様との会話、
いろんなお客様来るじゃないですか、本当に、もう日頃この地域のお客様もいれば、たまたまちょっと地方から来てる人とか、本当にそういうお客様との会話で、あの情報はたくさんあります。勉強にもなるし、知らないこともたくさん覚えるし。
そうなんですね。
やっぱりね、お客様の数をやるようになると、自然と入ってきますよ。
そこでどんどんこうステップアップしていく感じ。
そうそう。で、不動産関係の人がいたりもするわけですよ。
なるほどなるほど、
そうすると話して、不動産どうのこうのって、あそこにあの物件空いたよねとか、ちょっとしたこう情報が入ってきたり、その地域に出したいという場所で働くのがいいかもしれないですよね。
そうですね、じゃあそういう意味でもこうアンテナを張り巡らせつつ、自分もそこに寄りつつっていう。
そうです、もちろんそうですね。
素晴らしいですね。素敵なアドバイスを。
いやいや、とんでもないです。こんなんでよければ
最高です。
いやいやいやいや
、はい、ではね、今日はもうたくさんね楽しいお話を聞かせていただきまして、
いやいや、もうすいません、もうこんないつも、
いやいや、楽しかった。
喋ってるだけで終わっちゃっても
いいんです、喋っていただく番組なんで。
そうですね、そりゃそうだ。
はい、はい、たくさん笑わせていただきました。ありがとうございます。
とんでもないです、
は
い、
今日はね、ベラファンテの松本ラウラさんにお話伺いました。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。ご来店お待ちしてます。は
い、たくさんいらしてください
頑張ります
ダイヤモンドボイスミュージックスクールの代表、帯義行です。ただいま無料体験ボーカルレッスンを受け付けております。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
いかがでしたか。人を頼ること、甘え上手なこと、ラウラさんのようにパワフルに活躍している女性ほど案外このあたりがうまいんですよね。 しなやかにたくましく女性らしい働き方をしていきたいと思いました。次回は英語パーソナルトレーナーであり文筆家講師としても活躍されている富岡恵さんをゲストでお迎えします。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者起業家の方にインタビューをしてその秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方がいらっしゃいましたら次戦他戦は問いません。メッセージお待ちしております。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。